暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
先生、今月は秋博で成人式がありました。
はい、
今月の3日でしたけどね。
そうですか。
はい、先生は成人式どちらで出席されましたか。
5000ですね。5000。
あ、そうですよね、5000、はい、出身でらっしゃいましたよ ね。
そうですね。考えてみるとね、
はい、
あの頃からなんかこう自分自身そんなに変わったかなってくると、あんまりなんかそんな意識あんまないですよね。
気持ちはいつまでも二十歳のままですね。
あの頃ね、40、50って年寄りだなと思ったけども、自分がその年になってくるとね、なんか自分がね、そんな感じしてきますけども、うん、でもやっぱりね、思うのはあれですよ、
はい、
あの知ってる方が亡くなり始めてくると、
あ、うん、
世話になった自分よりも20、30とか上の、
ね、
あの時自分が若かった頃のおじさんとかおばさんなんかが亡くなると、
はい、
ああ年食ったなという感じはしますよね。
あ、そうですね、うん、自分がお世話になった先生ですとかね、うんうん、体感されたりすると、
そうそうそう、
ああそうなんだなって思いますよね。
うん、それ考えるとね、やっぱほらいい人ほど早く死ぬとかって言うじゃないですか。
はい、
ね、あ、クソジジイで言おうと思いますよね。
憎まれ役ですか。
憎まれて、
いつまでも元気なのが一番ですよね。
斉、
はい、
まあ、藤さんにもたまに余計なこと言いますね。ちょっとそこはそういう意図でやってるんですよ。
はい、狙っておっしゃってるんですからね。
狙ってるんですよ。
はい、はい、さあ、そんな先生、成人式が今月あった秋博なんですけれども、はい、大人になった仲間入りしましたので、うん、保険のことも少し自分で考えてみる、そんなきっかけにするのもいいですよね。
そうですね、
はい、
まあ、成人式と言ってもまだ学生の方もいらっしゃるし、
はい、
もう社会人になってる方もいらっしゃるし、
うん、
ね、やっぱりまだあの親御さんの、あの、なんていうんですかね、世話になってる学生さんであれば、
はい、
まだお金の話はまだしたことがないと。
そうかもしれないですね。仕送りもらって生活していた頃かな、うん、私も大学生の時とか、
うん、でも仕送り送ってもらってるってことは、
はい、
あの一人暮らしとかでも少しはお金の管理をし始めた頃ですよね。
あ、そうですね、バイトしたりとかしながら、
うん、そうそうそう、
はい、
それとかあとは例えば一人暮らしすれば水道代だ電気代だとか、
はい、
なんかこう昔だったら取り今引き落としかな、ね、
うん、そうですね、うん、
で一人でいれば新聞取らねえかとかってとか来たりとかね、
はい、
いろんな勧誘が来たりとか、
ええ、
なんかこういうの始めませんかとかっていろいろ来ますよね。
ありますね。
ああやっていろんなこう社会と接してきますよね、はい、
うん、
でもしあのね、あのもう社会人になった方って言ってくると、もう収入があるので、
はい、
今度なんか買おうかな、車買おうかな、どっか出かけようかな、
ええ、
でもまだまだね、あの社会人成り立てなんで、
はい、
まだなかなか厳しいと、
うん、
っていうのは学校でやってると思うんですよ、
はい、自分でやりくりしながら、うん、これには出費かけたいなとか考えながらやりますよね。
それで昔はね、
この
社会人になった子であれば、
はい、
会社にね結構保険の担当の人がね来ることがあって、
はい、
またあの上司の方とかなんかがほらお前社会人になったらこの人のここから保険入れとか、
うん、
うん、よく話して何かでも一つ入っとけとかって、
はい、
言ったものなんですが、
ええ、
最近は昼休みとかなんかの出入りもできなくなって、
あ、会社自体規制が厳しくなってきてますからね。
知らない人いるわけで、来館証とかなんか記入したり名札下げたり、
ええ、
であの入店許可とかなんかやってるんで、はい、だんだんそういう保険と接することがね少なくなってきてる。
確かにセキュリティが今しっかりしてますからね、
うん、そうなんですよ、
はい、
なんでね初めて子供ができてで保険ってどうしようって慌ててくる方もいるぐらいなんですよ。
あ、その時まで保険のお話自体聞いたことがなかったりするかもしれませんね、うんうん、
でもまあ、 あのきっとね、まあ、社会人になった方でもまだ学生の方でも今親御さんが担当でやってくれてるんじゃないかと思います、
はい、子供の時に入った学資保険がそのまま続いていたりですとか、
う
ん、
そうそうそう、
子供の時にかけてもらったものを継続していたりするっていうパターンもあったりしますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
なのでそうするとやっぱ自分は保険は入ってないとか知らないとか言ってても、まあ、周りでねしっかりそうやってカバーしてくれてると、
はい、
うん、まあその辺のメンテナンスをしてくれていたお父さんお母さんがいて、でまたそこにお父さんお母さんに携わる保険の方がいらっしゃると思うんですよね、うん、
はい、
ですのでね、一回そういう人からね少し話を聞いてもらった方がいいかもしれませんね、
うん、今度は親御さんではなくて自分自身で担当者の方から直にお話を聞くっていうことになりますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、そうすると例えばお父さんこれ、ね、1万円も払ってたのとか、
うん、
もっと払ってることもあるかもしれませんよね、
ええ、
そうすると俺こんなに給料少ないのに、うん、払っていけねえなって言ってお父さんどうしてこんなにかけてるんだなと思えば、
はい、
よく聞けばね、あのお前に何かあった時にお父さんはお金欲しいわけじゃないんだと、
うん、
でもまあそのために治療を諦めたりするのが嫌だから、
はい、
しっかりこう治療に関してはいっぱいかけてんだよとか、なんかいろいろ教えてくれると思うんですよ、
はい、
そうすると愛されてるんだなとか感じると思いますよ、
はい、うん、そうですよね、あの自分がもし何かあった時に、うん、ちゃんと十分な資金が出るように、うん、親御さんは考えてかけてくださってたりしたりしますよね、
う
ん、
であと通勤とかね通学で例えば車を使うことも新潟の場合は多いと思うんですよ、
はい、
そうするとまあ、車は自分のお金で買ったけども保険俺かけてねえよなんていう人もいるかもしれませんけども、
はい、
実はお父さんお母さんがあの自分たちの保険のところに入れて掛け金だけはまだ大変だから払っておいてあげようなんていう、うん、
はい、
やってるうちも結構あるんですよね。
ああ知らないところできっと親御さんが掛けてくださっている保険もあって愛情感じますね。
そうするとその時にただ入ってるか入ってないかっていうぐらいのことでまだ良かったのかもしれないけども、
はい、
せっかく成人したんだからやっぱりどんな風なものに入っているかということはね一回ね覚えておいた方がいいかもしれない。
うん、
例えば ね、あの車の事故であれば事故を起こしたらどこに電話したらいいのかとか、
はい、
どんな話をしたらいいのかとか、まず第一に何警察呼ぶのそれとも救急車とかっていろいろあると思うんですよね、
はい、
対処方法を聞いてみたり、
うん、
で、まあ、お金の話は後にしてもそういうの対処方法の、まあ、聞いておくということですよね、
はい、
そうしておくと保険に対する理解が深まってくると思いますよね、
はい、
うん、でゆくゆくはそれは自分でしなきゃないもんだ、
うん、
だけども内容ぐらいは分かってた方がいいと思うので、
はい、
一度はあれですね保険に関してのことを聞いた方がいい、うん、もしかすると自分が乗ってる車は友達が運転できないような条件になってるんだけども、
はい、
ついついついつい友達と運転変わってたことがよくあったと、たまたま事故が起きてなかったんだよっていうことかもしれない、はい、
そうなるとやっぱり自分の責任も出てきてしまうので、
うん、
どんなふうに保険が今加入状況になってるのかなとか、うん、どういった保証のものがついてるのかどんな時に出るのかっていうのはある程度は把握しておくことは大事ですね。
そうですね。そうそう。それだけでいいと思うんです、うんうん、で、あのそんなことをやってくると、
はい、
ああ自分がね結構守られてるんだなとか思うと思います、
うん、
でそれを今度はそのうち今度は自分がやらなきゃないんだと、
はい、
もし急にお父さんお母さんに何かがあったら、じゃあどうしたらいいのかと、
うん、
で相談できるのはどなたなんだと、
はい、
ということはね、あの知っておいて損はないと思いますよね、
はい、うん、じゃあ二十歳になって成人式迎えたきっかけに、
うん、
ぜひ親御さんにまず自分は今どんな保険に入ってるのかなっていうのを聞いていただいて、
そうですね、
はい、担当者の方から自分もお話一回聞いてみたいっていうことは会話に出していただくといいかもしれませんね。
私なんか車の免許取ったばっかりの子だからって言って、あのとにかく一発ビビらしてくれって言われることありますよ。
ビビらしてくれ
お父さんお母さんに、
はい、
とにかく人に車を貸すとどういうことが起きるんだとか、
はい、
例えば事故を起こすとどんなことが起きるんだと、車って凶器なんだよとか、
はい、
そういったことを話して、
うん、
とにかくハンドル握るの怖くなるぐらいを言ってくれとか言われることありますよ。
そうですね、ちょっとした緊張感を持つことはやっぱり大事かもしれませんね、うん、
それで友達が車を運転して運転保険が出るようにしておいてもですよ、
はい、
保険が出るからいいんじゃないですよ、事故を起こすとその後大変だということなんですよ、
はい、
ね、そういうことをしっかり伝えておかないと簡単に考えてる、うん、で自分が入院するなんか言ったって、
はい、
大体ね二十歳ぐらいの子はね自分なんか入院するなんて気ないし、
はい、
死ぬなんてことを考えられない、
考えてませんね、
うん、だから、
はい、
そこで考えるとどんなことが起きるんだと、
うん、
そんなことをね ちょっと一回考えてみてもらいたいですね。
そうですね。何気なく普段車運転してたりすると気づかないこともあるかもしれませんが、一度じっくりどんなことが事故起きたら起きるのかなとか、そういったところも含めて担当者の方と一緒に話してみると良さそうですね。
はい、
それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、一度保険の話を聞いてみましょう。はい、
一度保険の話を聞いてみましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は、個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は、あしなが保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページあしなが保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は芦永先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は芦永保健の提供でお送りしました。